宗木と
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆さんこんにちは。人生最多忙期、今江義弘です。
タイタニックは沈んだんじゃないんだよ、沈められたんだよ。
で、
それはどうかは人のね、考え方次第で違うっていうことを言いたいわけです。今井さん、
早速胸キュン節が出たところで、いつもの2人でお送りしてます朝までホーミータイト、収録してる本日は10月21日午後2時28分になったところです。ストライブ LA ウィークイララプレゼンツ、朝までホーミータイト、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
胸キュンも忙しいんじゃない今。
まあそうですね、曜日感覚はありません。
ないんだ。
はい、
うん、もうすぐあの旅に出る感じだもんね。
まあそれもあります。まあいろいろとね、忙しいんですよ、うん、こう見えて。
ちょっと疲労感漂ってるもんね。
疲労感ね、今井さんほどじゃないんですけどね。
本当だよね。
はい、う
ん、なんとか生きてますけれどね。
そうね、
うん、まあそんなかんだでね、今回のゲストが番組としては初めてアスリートの方なんですね。
まあ楽しみでします。
ちょっと噛んだ。
いや、ちょっとどころではない。
ちょっとではなかったね、確かにね、はい。本日すごく暑いんですけれども、楽しく今日も飲みながらやってまいりましょう。
Love and Peace。
今日は収録スタジオ、なかなか男臭い感じだね。
まあいいでしょう、それも。
まあ俺はウェルカムって感じだけどね。
そうですか。
うん。
大概ね、大体男来たら俺はもうなんか、チェ、男かよ、みたいな感じになるんですけど。
まあ確かにね、いつもそういう雰囲気出てるもんね。
うん、そう。うん、でも今日はもう、抱かれたい。
そんな感じで。
うん。
じゃあそろそろ紹介しちゃいましょうか。
はい。ということで、本日は、もう商店街5キロ先からでも発見できるような男に来ていただきました。それで紹介したいと思います。大谷正史さんです。
どうも。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はじめまして。
はじめまして、正史です、
はい。はい。ボディービルダーをされてるということで。
はい、そうですね。
もうすっごい、もういい感じしますもんね。いやいやいや、
キャッシャですよ。
いや、それを俺らの前で言われるとね、俺ら何なんだって話になってくるからね。
うん、爪楊枝ぐらいの感じ。
もうキャッシャを通り越してね。
いや、とんでもないです。
キャッシャでも。あ、早速乾杯しましょうかね。
そうですね。
はい。はい、いらっしゃいませ。
お願いします。
お願いします。そもそもなんですけど、なんでこのボディービルダーになろうと思ったんですか？
あの、自分前もともとプロレスやってまして。
はいはいはい。
で、
まあその、まあそういう件暫定なんですけども、ちょっとある時 YouTube 見てたんですね。
はいはい。
そしたら、プロレスから関連動画で、ボディービルにやっぱり行くんですよ。やっぱその肉体系で。
はいはいはいはい。
その時に、たまたま日本人のプロの方がいらっしゃって、唯一一人の。
はい。
その人見た時に、なんじゃこの体と思って。
はいはい。
単純にこうなりたいなと思ったんですけど、もともとボディービルは興味なくてですね、ずっとプロレス来たんですけど、
はい、
もうあの体見て一目惚れしてしまって、
おー、
ただなりたいと。
なるほどね。
ということで、もう、本場なんで LA 行くしかないと。
ああ、そうなんだ。
それできました。
あ、じゃあ、プロレスラーだった時代っていうのは、日本にその時にはいた、
うん、もう日本でずっとやってました。はい。日本で5年ぐらい。はい。
あ、そうなんですね、うん。
結構きついんじゃないですか、プロレスラ
ー。あ、もう、表向きは華やかですけどね、裏はもう。いろいろと。
いろいろと。
あります。
うん、は
い。どういう裏側があるんですかとか言って。
まあね、生活がいろいろやっぱり先輩後輩のチェンジ上位関係が強いですから。
ああ、なるほどね。
やっぱりそういうのが昔ながらからあるんでね。
プロレスって聞くとさ、俺とか無力の世代で言うとさ、もう長州力さんとかさ、もう重心ないがみたいな感じだったじゃんか。
うん
うん、
そういう人たちに憧れてプロレスラー。
もちろんもちろんもちろん。あの、うん、僕は憧れたのは武藤敬司さん。
ああ、はいはいはい。
はい、もう華やかで、
うん、
かっこよくて。
蝶野さんとかね。
蝶野さん、橋本真也。
会ったことあります？
あ、武藤さんはありますよ。はい。武藤さんとか、
うんうん、
高山義弘さん。
はいはいはい。
会ったことありますね。はい。
小学生の時だったけど、俺毎週見てたもんね、プロレスね。
うん。
だからなんかその気持ちすっげえわかります。
まあ女子は嫌いですからね。
ああ、そうですか。
女子はやっぱり、総合格闘技とか好きですからね。
K1、
K1 とか。
まあまあ、確かに。
もう男の不安が多いですね、どうしても。
ああ、そうかもしれないね、確かにね。まあでもそこからボディービルダーになる。うん、その、やっぱ LA っていうのが、そのボディービルダーの世界で本場なんですか？
やっぱりその、ベニスビーチ、
うんうん、
マスルビーチ、
はい。
やっぱりその、カルチャーが強いんですね、こっちは、カリフォルニアは。
うん、
ニューヨークとかと比べて。
うんうん、
なんで、やっぱり大会も多いですし、
はいはい、
まあ、プロになるにはやっぱり LA 行った方が一番早いと。
はい、
まあお金はなかったんですけど、来ちゃいました。
なるほどね。
行ってやるしかないと。
あ、
はい、
プロのボディービルダーって何なんですか？
IFBB っていうプロボディビル協会があるんですけど、うん、そこの所属のプロになるんですね、はいはいはい、そうすると賞金が出たりとかスポンサーついたり、うん、あと各地のセミナーだとか、
うん、
あと自分の物販出したりとか、
はいはい、
そういうのがやっぱプロだとできるんですね。あとオンラインコーチとか、
はい、じゃあいろんな形でのその収入源が生まれる、
ね、活動の幅が広がりますね、はい。
まあ、LA を知らない人を補足すると、ベニスビーチっていう、まあ、ビーチがあって、そこにオープンジムっていうんですかね。
外のジム。
外から見えるみたいなね。誰もあれ参加できますもんね。
しますね。入ってきますね。うん、はいはい。
だから、ベニスビーチって聞くと、やっぱそういうところ。
そうですね。ね、あと、ゴールドジム第1号店があるんでね。
ああ、そこ1号店なんですね。
はいはいはい、あそこ1号店。で、シュワちゃん、シュワルツネッカーさん。
はいはい。
が、通ってたみたいな。
ああ、そうなんだ。
写真とかが。
別にそこはシュワちゃんでもよかったんじゃないかっていう。
まあまあ一応
。一応礼儀を。
礼儀をね、わきまえ日本人なんで。
そうそうそう。汗が強かったりする。
プロレスのあれが長いんで
。なるほどね。うん。そっかそっか。まあ実際 LA に来てみて、ここに来て正解だったな、みたいな感じですか。
とにかく、でかい人が多くてですね、最初ビビったんですけど、
うんうんうん、
やっぱり外人に負けたくないと。
うん、
やっぱ筋肉ってこう外人の方がつきやすいイメージがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこのイメージを変えたくてですね、
うん
うん、やっぱり負けたくないんですね。
なるほどね。プロレス時代にその培った筋肉もあると思うんですけど、うん
はい、
筋肉をつけていくっていうのはやっぱ大変ですか？
いや、時間かかりますね。やっぱり3ヶ月、6ヶ月とかの短いスパンじゃつかないんでね。
あ、6ヶ月でも短いと。
本当に1年間で1キロ、2キロ、3キロの増え方しかしないんで。
そうなんですね。
太るのは簡単なんですけどね。
あ、
純粋に筋肉だけ増やすっていうのは本当に時間かかることで。
そうですか。
逆に減るのは早いんですか？
減るのはすぐです。減るのは食べなくて練習しなかったらすぐ減りますね。
日本にいた時にプロレスラーだったっていう、はい、その実際なるのってどうなんですか？
まず基本的に、書類審査があって、
はい、
で通ると、うん、入門テストなんですね。
入門テスト、
そこは体力テスト、
はい、
例えばスクワット500回だったりとか、
あ、
そういうのは自分で家なりジムなりで準備しておくんですけども、
はいはい、
で今度それが通ったら今度合宿生活なんですよ。
うん、
入寮っていう形 で、
はい、
で寮に入ると今度炊事洗濯、
うんうんうん、
もう雑用ばっかですね。で練習で寝る暇もあんまりないという買い出しとかね、
はいはい、
その時はだからもう入門テスト受かった時点で自分はプロレスラーだと、
うん、
思い込んでたんで、
うんうんうん、
痛い目あって
なるほどね。
もうこれ先長いなという、
うん、
もう思いやられました。
今も結構やりたいっていう人っているんですか、プロレスラーって。
今また人気出てますよね。たまに新日本さんがね、LA でやったりとか。
ああ、
はいはいはい、
はいはいはい。
ロングビーチかな、そこら、はい、
うん。
また盛り上がってるんじゃないですか。
なるほどね。
今、総合格闘技よりプロレスの人気っていう話も聞くんでね。
ああ、そうなんですね。
プロレス女子とか。
はいはいはい、はいうん。
僕も女子プロ一回見に行ったことあって、日本で。
本当ですか。
はい。でも結構、しかもなんかこう、やっぱ地域のね、はいはい、あの営業じゃないですか。はいはい、だから、結構近いところで見れたりするんですよね。
なるほどね。
しかもなんかこう、僕は普通席を最初入ったんですけど、はい、あと500円払ったらこの前に行けるよみたいな。しかもやってる途中で始まるそれがみたいな。
なるほどね。
まあ、じゃあ500円ぐらいやったらみたいな感じで前で見ましたけど、結構迫力ありますもんね。
いや、女子でも、いかついですよね。
うん、確かにね。まあでも女子プロもあれですもんね。男性客が多いですもんね。
多いですね。まあ今ね、なんかアイドル的な女子プロレスラーもね、出てきてるんでね。
うんうんうん、
まあもっと人気が上がってるんじゃないかと思います。
そうですね。
はい、
いかついですけど、抱くか抱かないかって言ったら、まあ抱きますよね。
本当ですか？
間が空い
て。いけますか？いけます？
それはもう男ですか？
やっぱりすごいですね。そういうね、そういう器が大きい方
ね。そうです。器の大きさが出たよね、今ね。
すごいな。
まあ、うん、器だけじゃないぞっていう。
ここカットだな。まあ、まあ、それはさておきなんですけど、半年ぐらい前だったかな。
はいはい、
なんか日本で今一番こう有名な日本人みたいななんか記事があって、うんうん、見てみたら、うん、そのアメリカで活動してるプロレスラーの方の名前があったんですよね。中村慎介さん。
もちろん存じ上げてますよ。当時、ね、新日本プロレスのエースの選手ですね。
はい、
で、 WWE っていう世界最大手の大手のプロレス団体に引き抜きされて、はい、で今アメリカに来てるんですけど、
うんうんうん、
中村さんもすごい、まあお会いしたことはまだ1回ぐらいしかないんですけど、うんうん、すごい個性的で、
はい、
とにかく見てて面白いですね。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、もちろん強いことは前提ですけども、うんうん、とにかくキャラクター色が強いと。
あ、やっぱそういうのもあってアメリカの方から好かれてるんですかね、
う
ん、
そうですね。アメリカはどっちかというとこうストーリーが強い方が好きなんでね。
はいはいはいはい、はい、
なんか長州さんとか猪木さんとかはもうとにかく強ければもうストロングスタイルじゃないですか。うん、中村さんの場合はやっぱりこうドラマチックとか、うん、エンターテイメント性が強いんでね、
はいはいはい、
なんでこっちに合うと思います。
なるほどね、
うん、あれってやっぱりこう最初から段取り決まってるとかそういうのないんですか？
まあそれはね必ず聞かれるんですけどね。そう、うん、まあまあそういう練習もしますよね。やっぱり、うん、来るの分かってても逃げられないっていう時もありますからね。
あ、ここは受け解かないとみたいな、
うんうん、やっぱりお客さんあっての商売なんで、
うん、
勝ち負けだけじゃないんでね。
ここで逃げたら盛り上がらへんなみたいな。
盛り上がらない。
ここは食らっといた方が盛り上がるみたいな。
食らって食らって食らって最後逆転みたいな。
あ、なるほどね。
そう、お客さんの心を掴むぞみたいな。
うん、じゃあ食らう時やべこれ痛いなとか、そういう風
に。いや、もう来るって分かってて待ってるんでね。
そうですよね。
これほど嫌なことはないです。
本当に嫌なんですね。
百何十キロが上から降ってくるわけですから。
ああ、そっか。
特に外人選手。
うわ。
それをひたすらね、こらえるっていう。
そっか。
嫌ですね。
なるほどね。
嫌だ嫌だ。
まあそういう意味で言うと、はい、今のボディービルダーとしての活動はそういう部分で嫌だなと思うこととかはないですか？
そういう、まあ、上下関係、うん、まあ痛みとかはまだないですけども、うん、とにかく、食事きついですね。減量、あと、まあ、当時もねウエットレーニングたくさんしたんですけども、
うん、
もうとにかくあの量きつさ、
うん、
激しさがまず違って、
はいはい、
また違うきつさがありますね。
その
痛みっていうところでは少ないですけど、
はいはいはいはい、
精神的なものもあると思いますね。
なるほどな。
食べれないっていう。
あ、
完全に自分との戦いですもんね。自分以外とは戦いじゃないですもんね。
相手が見えないんで、その大会以外は。それが誘惑ばっかりなんですね。
そっか。なんだろう、モチベーションって何なんですかね。
いや、もちろんあれですよ。もう体変わんない時もあるし、調子悪い時もあるし、その時はもう本当にやめようかなと、
うん、
何百回何千回と思いますけども、やっぱりその、うん、なんでやっぱりなりたい体、
うん、
とにかくアメリカ人外国人選手に勝ちたいと、
うん、
そういうのがモチベーションになって、ね、ジム行ってこうね毎日毎日の変化を写真で撮ってったりとか、
うん、
見ていくとやっぱり自分も来てるなと。
お、う
ん、なるほど。だから毎日毎日の変化ですね、
うん、
少しずつので、悪い状況も受け入れてあげると。
なるほどな。
人間なんでやっぱり浮き沈みがあるんでね。
そうですよね、うん、そのゴールがなかなかないじゃないですか、うん、少しずつのこの達成感を自分の中で楽しめないとなかなかやってられな い, い
う、ね、そうですね。だからないんじゃないですかゴールは、
うん、
だからこそやり続けるっていう。
なるほどね、
うん、
なんか自分もそうなんですけど、
うん、
その怠けちゃう時、い
や、わかりますよ、
人間だからあるし、
楽なんでね。
そうで、そういう時にこう襲ってくる、なんだろう、罪悪感とか、なん
か
そういうのが嫌で、うん、もう走り続けるしかないんだなみたいな。
いや、わかります。
なんかそんな感じありますよね。
いや、わかります。自分も今減量中なんですけど、
うん、
そのやっぱ食べたいんですよね、
はいはいはい、
夜中とか食べたくても寝れないんで、まあ、睡眠薬飲んで寝るんですけど、
うん、
たまにやっぱり本当にどうしても食べたくなっちゃうんで、
うん、
まあ、オートミールとかちょっと食べちゃうんですよ、
うん、
でそうすると後悔がすごくて、
うん、
でまたその次の日練習量を増やさなきゃいけないんですね、うん、だから辛い時はその増やさなきゃいけないの嫌じゃないですか、
うん、
だからそれ考えて食べないようにすると。
あ
の練習したくないと。
なるほどね、
はい、で我慢するしかないですね。
そっか、
寝れませんね。
ちょっと想像つかないよね、その生活はね。
そうね、浮気して浮気がバレた時の怖い女を考えると浮気はせんところしかなみたいな。
そう、後のこと考えて行動しようみたいな。
まあ、わかりやすい例えではあったけど、ね。
いや、うまいですね、例え
そっか。まあでも本当に、その、ゴールがない中でっていうと、なんだろう、その、アスリートとしての今の目標ってどういうところになるんですか？うん、
やっぱりまずは、プロを目指すと。で、うん、やっぱり外国人選手と並んでも引けようとない体、
うん、
そしてやっぱり日本人としてスター選手になりたいと。
なるほどね、
うんうん、ということですね。
こっちでそのプロになるっていうのはどんな感じなんですか？
テストとかはないんですけど、やっぱり大会で勝ち続けると。
ああ勝ち
成績ですね、成績。うん、
ああそういうことなんだ。
いくらお客さんの指示があっても、うん、やっぱり結果が全てですね。
なるほどね。
やっぱ真剣勝負になっちゃうんです。プロレスはエンターテインメントじゃないですか。
はいはいはいはい。
やっぱりボリビアとやっぱり審査の勝負なんで。
なるほどね。
勝っていかないと、うん、
競技として、うん、その単純に多分体が仕上がってたら勝てるとかっていうものでもない印象があるんですけど、例えばそのジャッジに対して納得できないなとかっていうこともやっぱあります？
まあ、もちろんもちろん、その自分のが絞れてるのに向こうのが順位が上だとか
ありますよね。
はいはい、そういう、うん、でもまあそれはやっぱり自分がダメだったというふうに捉えるしかないですね。
うん、まあでもなんかそこってこう明確な線引きがあるわけじゃないですか。
う
ん、
そうですね、やっぱりね、やっぱりね、アメリカの審査員はやっぱりアメリカ人を勝たせたいっていうのはあると思いますし、だから圧倒的な差がないとやっぱり勝てないかもしれないですね。
そっか、
うん、同等だとやっぱりどうしてもアジア人という目で見られちゃうんでね。圧倒的な差を
圧倒的なね。
うん、行くじゃない。
そっか。まあ今そのいろんな大会をその客観的に見て、うん、はい、例えばそのアメリカ人しかいない大会であっても、うん、なんでこの人勝たなかったんだろうなみたいなこともあるんですか？
もちろんもちろんありますよ。うん、毎年勝ってた人は負けるとか、
うんうんうんうん、
でやっぱりそのステージ上が勝負じゃないですか。
うんうんうん、
でも実際普段の時はあの選手の方が明らかに大きいと。
はいはいはい。
でもステージ上上がるともう一人の方がこう素晴らしく見えちゃうんですね。
ああ。
だステージ上ちょっと特殊で光の具合とか、ステージ上で入る選手ってのは本当いるんですね。
なるほどね。
でもステージ降りたら、あれそんなにすごくないのになみたいな。だけど上がっちゃうと本当にすごく見えちゃう。だからそういう人は得ですよね。
なるほどね、
はいはい。
まあ、バランスとかもあるんですか？
バランス、あとポーズ、
うん、
しかも減量末期なのにあんだけ笑ってられるっていうのがねクレイジーです。
あ
ー考えられないです。
なるほどね。
なんで笑顔でいられるの。
まあでもそういうのも考えて、やっぱメンタル的に強い人がっていうのは、
いやメンタルはもうやっぱりメンタル絶対必要ですね。
あ、
うん、まあ、どのスポーツも大事だと思うんですけども、
うんうんうん、じゃあやっぱりこのボディビルダーとして活動を始めてメンタル強くなったなって思います？
いや思いますね。もうだから自分にね厳しくね慣れてはきてるんで、
うんうんうん、
誘惑に負けないというのがまあ変わってきますね。
なるほどね、うん、逆にその自分にご褒美を与えるときってどういうときなんですか？
ああもちろんありますよ。例えばまあ本当些細なことですけど、
うん、
まあ練習後プロテイン一杯多く入れてあげようとか。
ああ
。まあその程度なんですけど、でも自分にとってはもうその些細なことがすごい嬉しくて。
うん。
まあいつもより味が濃いとか、
うんうんうん、
ちょっとご飯の量が多いとか、
うんうん。
そうですね。ほとんど遊びに行かないんでね。こっちだと本当修行だと思ってるんで。
ああ。
うん、ポーズとかって練習してるんですか？
あ、やりますよ。大会前は1日1、2時間、うん、鏡に向かって。
へー、
やっぱ重要なんで。
そうですね、
はいはいはい。
まあ、それこそだってステージング見せ方ですからね。
そう、もうエンターテイメントなんで、あの腕のね角度が1センチずれただけでだいぶ違うんでね。
違う違う、うん、そういうのも本当に細かい差ですけどね。
もう全て重なって1位2位3位が決まるんで、
こっちで一番良かった時でなんか優勝とかあるんですか？
僕は去年出始めたばっかなんですよ、
うんうんうん、
で、はい、その時はミスター LA っていう大会の、まあ、初心者部門だったんですけど、うん、で一応2位になりました。
おお、素晴らしいじゃないですか。
いやでも明らかに向こうの大きいんですけどね。だからそれもほら正常の見え方でやって、
なるほどね、
うん、
でもやっぱそういうところでさっきあったその結果を残してってプロにっていうプロセスで言うと、うん、まあいいスタートではあったけども、
まあそうですね、
これからさらにって感じですよね。
持っていきます、
うん、
やっぱプロレースで培った何かっていうのはやっぱ出てると思います？
あ、やっぱり精神力ですね。
うん、
それは一番やっぱりあの時に比べればっていうね。
ああなんかやっぱ一番辛い時を知ってると頑張れますよね。
頑張れますね人間ね。辛いこと経験、ね、してない人は何かあった時すぐ折れちゃうけど、
うんうんうんうん、
やっぱり辛いことを経験してる人はやっぱり、ね、何クソっていう、
あ、
うん、あると思います。
そっか、
はい、
憧れの選手とかもやっぱいるんですか？
僕の一応コーチが 山岸選手って方なんですけど、
あ、日本人の方なんですね。
日本人でこちらで生活されて、その先ほど言った YouTube の、
はいはいはい、
見てたその方が山岸さんって方なんですけど、
おお、じゃあきっかけになった方なんですね。
そうす、もう日本人で唯一のプロの方、
へ
え、世界3位とかになってるんですね。
へえ。あ、
でも逆にそういう先駆者の方がいらっしゃったらもうすごい勇気づけられますよね。
そうですね。その方に最初会いに行ったんですよ、ゴールジムに通ってるって聞いたんで。で飛び込んだんですけど、まあ断られて練習させてもらえなくて、はい、まあそれはもう当然じゃないですか。僕はもうプロの方なんで。
そうですよね。
それでももう何ヶ月、半年、1年ってずーっともう言い続けたんです。
うわー、すげえ。
それでちょっとずつ。面談見ていただいて今、うん、コーチになってもらってるんですね。
そうなんですね。口説き落としたって感じですか。
まあその人間なんでいつかは振り向いてくれるだろうと。
ああ、いやもうめっちゃメンタル強いじゃないですか。
いやもうプロレスで培ったんで。
ああ、そっか。なんかでもそれも一つのもう伝わってくるストーリーですよね。
うん、
半年間ね断れられ続けたらね。まあね
よく、ね、昔の演歌歌手とかも聞くじゃないですか。なんかこう、うん、家の前で出待ちしてるとか。
はいはいはい、はい。
そういう方が多分今減ってきてますよね、多分。
あー、そういう、なるほどね、うん。変な言い方だってそれストーカーって言われても
いいですよね。まあまあまあ、今だったら訴えられちゃうとか。
うん。
あと今だったらこうネットあるじゃないですか。だからネットとか使うんじゃないですか、はいはいはい、多分。
あー、なるほど、ね。
でも自分の場合それじゃ気持ち伝わないと思ったんで、直接言ったんですけど。
最初は嫌だったでしょうね、向こうは。
いや、向こうも怪しいやつって言ってましたね。怪しいやつかと思ったって。
なるほどね。
タトゥーは入ってるし、うん、その時スキンヘッドだったし、
うん、
だから嫌だったって言ってました。
いや、まあそうでしょうね。僕でも嫌ですね。
でも本当その人間関係を作っていくのって時間かかりますからね、は
い、いや、かかりますね。ちょっとの信用とかね、
本当にね、そういう中で今は本当にこう信頼関係が築けた、あの師弟関係って感じですか。
今はいろいろ、はい、教えてもらいただいて、面倒見ていただいて、
まあ、じゃあ自分に今足らないところとかっていうのも全部
もちろんありますし、そのプロになってやっぱり恩返しするってのは一番の、ね、お礼だと思うんで。
そっか、
はい、頑張ります。
そっか。でもそういう方がいるっていうのは本当心強いですね、は
い、いや、もうすごい心強いですね。だから日本人でもいけるんだって、その方を見て思ったんですね。
でもそういう方がいらっしゃると、うまそうなものがあってもね、我慢できちゃう、
ね、我慢できます。その人の顔がね浮かぶんでね。
そうですね、
はい、うん、食べないと、
はい、
はい、
うん、まあでも本当
素敵ですね、うん。さあ、今回もあっという間でしたよ、今井さん。
本当ですね。俺はもうずっと聞きたかったな。
うん、俺もなんかこう、やっぱ男らしい人がね。
本当だよね。
ありがとうございます。
絶対俺も強い男になってやる。
うん、間違いない。うん、ということで、はい、じゃあ今回も最後の質問に行きたいと思います。
はい。
それでは、大谷正史さん、あなたにとって、ロサンゼルス、アメリカでの挑戦とはどういうことでしょうか？
やっぱり、日本人としての誇りですね。やっぱり日本人として生まれてきたこと、
うん、
やっぱり外人にはないメンタル面の強さ、それを試したいですね。
なるほどね。なんか日本人としての武器ってやっぱりあるじゃないですか。
やっぱりフィジカルは、まあ、負ける部分は、まあ、あると思うんですけど、メンタルは絶対負けないと思うんですよね。日本人のやっぱ山魂っていうか。
そう、はいはいはい。
そこでやっぱり挑戦したいですね。
なるほどね。
最後はやっぱりメンタルだと思うんでね。
はい、その、今あったアメリカ人には、そのアメリカ人なりのこう強さもあるしっていう中で、その、我々日本人がこう、先祖から受け継いできてるこの DNA ってね、なんかやっぱそれは絶対通用すると思うんですよね。
絶対日本人は強いですね。
まあそれは僕も間違いないことだと思いますね。
どんなことだっても諦めないじゃないですか。
なんかその日本人の弱さっていう部分、そのフィジカルの部分でいう弱さっていうのが分かるからこそ他でカバーをする。
で、それで、その通り。
結果を残してやったら、みたいな感じになりますもんね。
見たろっていうところですね。
ねえ。もうこれからじゃあ結果を残すのがすげえモチベーションになりますもんね。
なりますね。見てろよっていうね。
はい。近々また大会もあるんですか？
あります。もう4週間切ったんですけど、それは日本であるんですね。
あ、そう
だ。そのアメリカの大会が初めて日本で初開催され。
おお。
はいはいはい、はい、
なんだ。
そうですね。
暑いじゃないですか。
いやもう、だから日本、でも、カテゴリーは、まあ、ボディビルで、なんですけど、
うん、
日本でやるんですけど、日本人がいないんですね、選手で。
あ、
その今人気なフィジークっていうのがあるんですけど、それは日本人ばっかなんですけど、
はいはいはい、
その海パン履いてかっこいい体、
うん、
だってボディービルだとやっぱり日本人選手いないんで、
なるほど、ね、
ほぼ中国韓国とか、
はいはい、
だからこそやっぱり日本人として負けられないってやっぱホームなんで、
そうですよね、
あ、場所はどこでなんですか。
渋谷ですね。
渋谷何日ですか。
11月17
日ですね。
はい、
あ、本当だ、うん、あともうちょっとですね。
いいなの日です、
うん、確かにね、はい、うん、いいなの日に優勝を勝ち取れるように
勝ちます、
はい、頑張ってください。応援してます。
ありがとうございます、
はい、
ということで本日のゲストは大谷正史さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここら辺で安くていいレストランってどこなんだろう。なんか自分で調べようにもどれ使って調べたらいいのか分かんないな。
コーヒー通じ
マイケル、
そんなことでまた時間を無駄にしてるのか。
そっか、マイケルに聞けばいいんだ。
あ、僕は君の何かね、それでもなければあれでもないね。
まあでも今までだっていろんな助かる情報を教えてくれたじゃん。なんかここら辺でいいレストラン、マイケルも知ってるじゃん。
マイケルね、何でも知ってるけどね、そんなのいちいちね、私にね報告して聞いてきて、そんなことしてるのも時間がもったいないね。この会話すらももったいないよ。
あ、ごめんなさい。
だからね、ここは今ね、前も言ったけどね、20-18年です。
はい、
携帯のアプリいっぱいあるから、それでもう十分にいろいろ発揮してくれます。
ああ、そうだね。あ、でもさ、例えばレストランだったらどんなアプリ使ったらいいの。
君はこの間ね、ウォークアウトのコミュニティに行って仲間を増やしましたね。
ああ、ミートアップ使ったね。
そこでね、現地の人が使ってるアプリどんながあるかを聞いたりすると、とてもとても便利になります。
あ、そういうことね。
例えば食事だったらみんな使ってのイエルプっていうのありますね。
あ、それで調べたらいいレストラン見つかるんだね。
すぐ見つかります。いろんな情報、写真から何から何まで見つかるし、
うん、
そしてもしそこまで行くのに道今渋滞してます、どういう道を行ったらいいかわからないね、大盛りを通ったらちょっと混んでる可能性が重大にあります。渋滞だけにね。なのでそこで必要なのがまた Waze っていうのがありますね。
あ、Waze っていうアプリか。
Waze はね、最短で混んでない道を教えてくれるアプリです。
なるほど。
そういう風にね、この20-18年のことをとてもよく利用することでね、生活がだいぶ楽になりますね。
なるほどだね。いろんな友達にどのアプリを勧めみたいな風に聞いていけば、この生活がもっともっともっとエンジョイできちゃうわけだね。
それで間違いございます。
わかった。ありがとうマイケル、今日もすごい助かったよ。
Good luck。
ムネキ、次回旅前最終回ということで、
今のこの感じでやれるのが最後かもしれないっていう
ね、うん、
ちょっとどういう形になるかまだちょっと分かんないけどね、
う
ん、
まあそういう意味で、まあこの旅がイコール、まあ、新しい挑戦になるわけじゃんか、うん、気持ち的にどう今この感じは。
大谷さんが言うてたように、なんかこう一番辛い時を知ってると頑張れるみたいな、
うんうんうん、
で俺なんか今まで辛いことが本当なかったからだからなんかやばいな、ちょっと34でお前それかみたいなところもあるから、まあ今回の旅が、うんうん、まあどう出るかは分からんけど、
うん、
まあある程度ちょっとまあしんどいなと思うところもあるだろうし、
うん、
まあ、まあそういう風に感じるような旅になったらいいなっていうの
かな。長い目で見た時にね、
うん、
うん、なるほどね。そっか、これからだから2週間3週間かな、結構バタバタ忙しいと思うけど、まあまずはそこをしっかりと乗り越えて、まあ気持ちよく旅に出れるようにって感じだね。
そうですね、もう間違いないです、うん、もうね、本当にもう一人で生きてんじゃないっていうのをねつくづく感じながら、まあ日々生活してますけれども、
うん、そうだね、
まあまあ楽しくやりたいなと思ってますよ。
そうだね、うん、そんな、朝までホーミータイト、次回の更新が11月の13日になりますね。13日だってもうこの頃だってもう LA いるか分かんない、
いないんじゃないかな。
どうなるか、
乞うご期待、
乞うご期待。
胸キと朝までホーミータイト、次回のゲストは わかない。
わからないってことかい。